大きな忘れ物。作、臼井明子。翻訳、ジャパンエナジー木下明、秋月紀子、桑原真希子。昼12時、ラーメン屋のマサさんとハルさん夫婦にとって忙しい時間のはずですが。
お前さん、暇だね。
お客が来ないんだからしょうがないだろう。
近くに大手のラーメンチェーン店ができてから、マサさんのお店は毎日この調子です。
お前さん、今何時だと思ってるんだい？
何時って時計見りゃわかるだろう。
まったく何のんきなこと言ってるんだい。12時だよ、12時。一人くらいお客さんが来たって良さそうなもんじゃないか。
その時、ガラガラと戸の開く音がして、大きな風呂敷包みを持った若い男の人が店に入ってきました。男の人はキョロキョロ店内を見渡すと、カウンター席に腰を下ろしラーメンを注文しました。それから美味しそうに食べ始めました。食べ終わるとお勘定を済ませ、風のように去っていきました。
嬉しいね。
一滴のスープも残っていない空の丼を見て、マサさんは思わず目を細めました。その時、ハルさんが声を上げました。
あらやだ。あのお客さん、風呂敷包み忘れてったよ。
見ると、カウンターの下に大きな風呂敷包みが置いてあります。こんなに大きな忘れ物です。すぐに気づいて、取りに来ると二人は考えました。しかし、お客さんは取りに来ませんでした。1週間が経ちました。風呂敷包みを前にして、マサさんとハルさんが座っています。
お前さん、どうしよう。
どうしようったって、まあとりあえず中に何が入っているか開けてみるか。
ハルさんが風呂敷の結び目を解きました。
あら、
ほう。
マサさんとハルさんは思わず声を上げました。風呂敷の中から二人が見たこともないような古めかしい大きな招き猫の置物が出てきたからです。どうしたらよいのか困ってしまったマサさんとハルさんは、お客さんが取りに来るまで店の中に飾らせてもらうことにしました。昼12時、マサさんとハルさんは大忙しです。次から次にお客さんがやってきます。
お前さん、今日はどうしたんだろうね。
なんだかわかんねえけど、嬉しいじゃないか。猫の手も借りたいくらいの忙しさだ。
はっとしてマサさんは、座布団の上に乗っている招き猫の置物を見つめました。今朝、ハルさんが飾っておいたのです。
招き猫のおかげかもな。
まさか、本気で言ってるのかい？
この日以来、お店は、毎日たくさんのお客さんがやってくるようになりました。店は以前のようなにぎわいを取り戻しました。ある日、ハルさんが真剣な顔で言いました。
お前さん、あの招き猫どうするつもりだい？
どうするってどういうことだよ。
あたしゃ、あの招き猫のことが気になって気になって仕方がないんだよ。こんなにご利益がある招き猫だ。さぞかし、あのお客さん困っているに違いないよ。気の毒だよ。
マサさんの心は揺れました。もし、この招き猫が亡くなってしまったら。
でも、まあ、取りに来ないんだし、このままもらったっていいんじゃないか？
お前さん、猫ばばするつもりかい？
冗談だよ、冗談。そんなに怒るなよ。で、どうするつもりなんだよ。
あたしに考えがあるんだよ。
ハルさんはにっこり笑いました。大きな招き猫の置物を忘れになったお客様、当店でお預かりしております。至急ご連絡ください。朝刊の広告欄を見て、マサさんはびっくりしました。
お前の考えってのはこれだったのか。うまいこと考えたな。あのお客さん、見てくれるといいんだがな。
その日の昼12時、あのお客さんが店にやってきました。 マサさんとハルさんは大喜びです。お客さんは何度も礼を言うと、この前と同じようにラーメンを食べ、風のように去っていきました。店に招き猫の置物はなくなりました。でも大丈夫です。マサさんのお店には毎日たくさんのお客さんがやってきます。それからしばらく経ったある日、新聞を見ていたハルさんが大声を上げました。
お前さん、見てごらんよ。あのお客さん、またどこかの店で忘れ物をしたようだよ。
新聞には、大きな招き猫の置物をお忘れになったお客様、当店でお預かりしております。至急ご連絡ください。と書いてありました。